今日は先ほどからお話してますように、イースター、イエス様が復活された日ですけれども、洗礼式が与えられて本当に嬉しく思います。そのために祈られた教会があり、祈られた家族があったというのはですね、私にとってすごく大きな励ましです。私の教会でも祈っている方々がいますし、また祈っている家族の方がこの中にもたくさんいらっしゃることを知っておりますけれども、神様はその祈りに応えてくださるということをですね、村川さんを通してなんか見ることができて本当に嬉しく思っています。今日はイースターなんですけど、イースターがあるということは、その前にイエス様が十字架にかかられて、私の身代わりとなって黄泉にまで下ってくださった日があったわけですね。それが2日前の金曜日です。イエス・キリストは私の罪の罰と呪いと責めと全ての災い呪いを引き受けて、呪われたものとなって、罪のなかった方が罪そのものになってですね、私の身代わりに死んで黄泉にまで下られたのが2日前の金曜日になりますけれども、その日に私たちが迎えたグッドフライデーコンサートというのがですね、旧香港上海銀行でやりました。で、大体全部で、40数名50名弱集まりまして、新しい方も十数名、リピーターなどに入れると14、5名集まりましてですね、で何人か途中で帰られた方もいたんですけれども、最後はほとんど全員の方が、いつも最後に招きをするとですね、小さな声になるんですけど、今回は初めて来たような方々が私に聞こえるぐらい大きな声で祈っておられたんですね。で、一番前に座っている方は私の子供の同級生のお母さんで、実はラジオのリピーターだったんですね。で、私の声をいつもラジオ聞いてて、私の声を20代の男性と間違えてくれた人なんですごく喜んだんですけども、その人だと知らないでね、話を真剣に聞き入っておられて、途中から泣き出されて、最後ははっきりイエスさんを信じられました。ちょっと日曜日今お仕事されていてですね、どうしても日曜日の朝は来たいけど来れないってことだったんですけども、これから祈っていきたいというふうに思います、ね。で、すごく嬉しく思います。それとそれ以外にもですね、他の教会の方、それから四坊さんがですね、東京と金沢のドクターの方を連れてきてくださって、その二人も真剣に聞いてくださっていましたし、本当にこういろんな方々が来られてですね、あとリピーターの方もおられましたし、ラジオのリスナーの方もその方以外にもおられましたし、すごく祝福されたコンサートになりました。お祈りありがとうございました。で、来年はぜひですね、村川さんも一緒に、ね、皆さんまだ今年来れなかった方一緒に来て、一緒に出て、あるいは一緒にお友達を呼んできてですね、神様の御業に扱いたいというふうに思います。で、先週私たちはその金曜日の前に月火水の日ですね、受難週、パッションウィークで英語で言いますけれども、受難週、金曜日のことを受難日というふうに日本で言いますけど、英語ではグッドフライデーというふうに言います。良き金曜日、最高の金曜日ですね、訳すると。で、日本語では受難日、イエス様が十字架にかかって難を受けたからですけど、私たちがその結果救われたのでグッドフライデーなんですね。英語と日本語は随分違いますけども、でこの1週間をパッションウィークとね言うんですね、英語では。これは似てますね、受難週って言うんですけども。それで、月火水に断食をしました。なんで断食をするんだっていう人はいますけども、聖書では食事をとっても大事にしています。旧約聖書では何かの契約をする前に食事をします。で、人はパンのみで生きるではないと。で、パンだけではなく、神の言葉によるって書いてあります。あれはパンがどうでもいいってことじゃありません。パンは生きていくために本当に必要なものです。しかし、そのパンをどんなにあっても人は本当の意味では生きていけないんだ。パンだけではダメなんだ。パンは絶対必要だけども、それだけではダメなんですよ。神の言葉によって人は生きるんだ。それが私たちは本当に生かすんだって意味なんです。だから、パンは本当に必要で大事なんだけども、それがあってもダメなんだ。神の言葉がいるんだって意味なんですね。それつまり、聖書の中は食事ってすごく大事にしてるんですね。私がご飯が好きだから言ったわけじゃなくてですね。その食事を神様に捧げてお祈りするっていうのは、すごくある意味で献身を意味します。それとご飯を食べないと体が弱くなります。パッタッタッとこう階段登ってた人も、こう一段一段、あ、神様、神様って言いながらしか登れなくなる、弱くされるんですね。で、人は弱くなると本当に神様に祈り、神様を求め始めますし、神様が近くなります。人は高いと神様が見えなくなります。神様なんかいらないと思います。で、断食の意味は、断食することによって弱く低くされるからなんですね。で、これは覚えてください。それで旧約でも新約でも悔い改めるときしばしば断食をしますし、断食を通して私たちは神が近くなることがあるし、聖書の言葉が非常に入ってくる。それは弱くなって本当に低くなるので入ってくるんですね。これが特徴なんですね。で、やったわけです。で、九州中から部分参加を合わせると50名ぐらい集まりました。すごかったことです。今回はね、17教会から集まってきて、50名ぐらい集まって26人が3日の断食を全うしましたね。で、もしかしたらもっと多いかもしれません、把握してない人がいるから。で、 で、牧師の人たちにですね、朝昼晩って祈りかを持ったんですけど、各界にいろんな教会の牧師の方々に証しをしてもらったんですが、今年はですね、感謝をすることを神様が長崎教会に語られました。この前の断食でね、で感謝をとにかく徹底する、で感謝を通してなされた神の証しを受けましょうって話をしたらですね、非常にユニークな牧師がいます。すぐ分かると思いますけども、人吉教会のダビデ村上牧師、次の御声新聞に出るそうですけれども、その方はこういう証しをされたんですね。感謝ということを言われてたんだけども、彼は牧師だけれども今一応大工の仕事がしておられていますね。そして牧師に今回任命されてですね、まだ開拓なのでね、仕事をされながら牧師をしておられますけれども、大工さんなんですね。で、いわゆるトゲですね、トゲがですね指に刺さる、それは結構時たまにあることなんで、すぐ抜けばおしまいなんですって。でまた例によってトゲが刺さったそうですね。それで抜こうと思ったらうまく抜けなくて、ちょっと先っぽ抜けて逆に残りが奥に入ったんですって。その問いが長かったそうです、ね、でと思ったんだけど、いろいろやればやるほどなんか奥に入っていって抜けなくなったけど、なんとかなるさと思って、感謝もそこそこに適当にしかしないでやり過ごしたそうですね。そしたら次の日起きたらですね、指が腫れてて痛いって、仕事にならないんですって言ってました。そこでやっと本気になって感謝しましたって正直ですね、真剣に感謝しながら、神様ありがとうございます、本当に感謝しますって言って、どうかお願いしますって言ってね、面白いこと言うの。そしてこの自分の指に向かってね、腫れてる指に向かってですね、トゲに向かって言ったそうです。イエス・キリストのね、と見えずるトゲよ、出てこいって言ったんですって。で彼が言うとなんかね、みんな調子が全員笑いました。私が言うとダメなんですね。彼が言うとなんか思わずみんな笑っちゃう雰囲気の人なんです ね、なんかね、でもみんなね、で本人もなんかおかしかったみたいですけどね。ところがね、奇跡が起こったんですって嬉しそうな顔して言うんですよね。そういった時に問いがね、本当に出てきたんですって、嘘みたいな本当の話で。それでそれで毛抜きっていうんですか、あれでこうふいってやったら抜けて、なんと1センチあったんですって。そしてその腫れが完全にその後引いて、もう痛くなくなって仕事ができたってね、えらく嬉しそうな証しをしておりましたね小さな証しかもしれませんが、本人にとってはすごい感動だったんですね。自分でもイエス様の御名を用いれば、本当に心から感謝して祈れば、こんな自分でも、ね、トゲさえ言うことを聞くんだって、なんかえらく本人は喜んでおりましただから本人はすごく喜んで、なんか生き生きた証しをしたんですよね。でまたそれがなんか見ていて、こっちもなんか嬉しくなりましたけれども、そういう証しが結構続いたんですね。で後で御言葉の中で説教でもまた話しますけれども、神様は生きておられます。私たちを愛して、私の身代わりになって、私の代わりに十字架に代わり、私の代わりに神にまで捨てられて、先週も話しましたけど、わからないですよね。神が神に捨てられるなんて、ちょっと今話してますけど正直なところわかりません。神が神に捨てられて、私の代わりに黄泉にまで、ハデスにまで、砕いてば地獄ですけどまで行って、そして今日復活してこられたんですね、この朝ね。で私たちはそれによって救われましたが、私は死んでしまったイエス様を信じてはなりません。今生きておられるイエス・キリストを信じています。でそして日曜日というのは、そのイエス様を喜び褒めたたえる日なのです。そのイエス様と本当に私たちはこう触れられる日なのですね。いつも一緒にいるんですよ。でもそれを本当に喜ぶ日なんですね。それをどうぞ覚えてください。さあ、そのイエス様の復活のことを覚えながら、今日はラザロの復活のところを見ていきたいと思っています。で今日は2つに的を絞ってお話ししたいと思いますが、聖書をもう一度開いてください。38節のところですね。その前にこのラダロの復活のことはですね、ご存知だと思いますけども、ラダロはお姉さん2人がいました。マルタとマリアというお姉さんですね。そのお姉さん2人がラザロが病気になった時にイエス様のところに使い起こします。それが11章の頭の方に書いてあります。1節から言いますね。11章の1節、私と同じ第3版の方は200ページですけども、さてある人が、これラダロのことです、病気にかかっていた。ラダロといってマリアとその姉妹マルタとの村の出でベタニアの人であった。2節、このマリアは主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラダロが病んでいたのであると。そこで姉妹たちは、マルタとマリアはイエス様のところに使い送って言いました。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられる方がものが病気ですと。すごいですね。ラダロは、神様あなたが愛してらっしゃるラダロですよってこう言えたんですね。マルタとマリアはイエス様がラダロを愛していることを知ってたし信じてた。ラダロも自分は神様に愛されていると思ってた。皆さん大丈夫ですよね。今日洗礼を受けられました村川様さんは神様に愛されているわけですね。でご本人もそれを実感していると思いますけれども、皆さんも自分は神様に愛されているっていう確信がありますよね。大丈夫ですよね。でもしそれがなかったら、今日朝まずそのことを言わせ、神様あなたを愛しています。よくね、イエス様は私のために十字架にかかって死んでくださったという方は弱い方なんですね。イエス様は全人類の罪を背負って十字架で死んでくださった。その通りです。 でももし極端なこと言いますよ、世界にあなたしか人がいなくて全人類があなた一人だったとしても、父なる神様はイエス・キリストをこの地上に使わせて、あなた一人のためにイエス様を十字架にかけて殺して蘇りまで送られた。それぐらいあなた一人を愛しておられて大事なんだってことをですね、知っててほしいと思います、ね、で、ラダロはだから死に愛されていた、本人も親しい兄弟もしてた。だから当然イエス様のところに病気なんですって来たら、もうすぐに、もうすぐにね、取るものもとりあえずかけてきてくれると思ったら、イエス様はどうしたかというとですね、いきなり言ったんです、ね、4節、イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子はそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとその姉妹とラダロとを愛しておられた。愛してるならそんなこと言わないでってことですね。普通で言えば死で終わるものではないってことは死ぬってことを意味してますね。暗黙にすぐ飛んでくるんじゃなくて、そう言われて、しかも6節、そのようなわけでイエスはラダロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまられたと。本当にラダロのことを愛しておられたにもかかわらず、この病は死で終わるのではないって言って、暗黙に死ぬよっていうことを言って、そして2日とどまっていたわけです。すぐ飛んでこないで。そしてそれからイエス様はラダロのところに行かれました。その結果、飛ばします、17節、それでイエスがおいでになってみると、これはラダロのところに来られました。ラダロは墓の中にいられて、だからもう死んで4日も経っていたのであります。死んで4日経ってたんですね。だからもうラダロは臭くなっていたし、匂いは悪臭が放っていたでしょうし、ね、いろいろ巻いてましたから直接は見えなかったでしょうけど、腐り始めていたと思います。で、当時のユダヤ教ではこういうのを言われたんですね。死んでもお墓の中にいられて4日の間は、4日目まではその霊がね、これは本当のことじゃなくてそう言われてたんですね。お墓の周りにまだいると。4日ぐらい経つと体が腐ってきて悪臭がぐっと出てくるので、もう霊は離れるっていうふうに言われてたんですね。そんなことは聖書に書いてませんよ、ね、言われた。だからこれ4日経ったってことは、ある意味でもう本当にラダロが死んで4日経って、霊も離れて、そのなんていうのかな、臭くなって、もうおしまいって、もう完全に死んじゃったっていうことを見せたわけですよね。だからもうこれはもう本当に地上ではもうおしまいってことを見せたわけですね。そういう状況の時に来られたわけですね。ね、まあそうなんですね。で、人々がその、ラダのところに来たイエス様を見て、ね、まあ、イエス様は5節、イエス様は涙を流されました。これは最も短い、聖句と言われています。日本語でするとイエスは涙を流されたですけど、英語だとジーダスウェプトって言うんですね。2語なんです。で、最も短い聖句と言われています。でも最もイエス様が深い感情が表されたところです。イエス様は泣かれたんですね。ですね、本当にラダロを愛してた。ところがそこでその涙を見たユダヤ人たちは言いました。36節、ご覧なさい、それはどんなに彼を愛しておられたことか。しかし盲人の目を開けたこの方が奇跡を行った人は、あの人を死なせないでおくことはできなかったのか。どうして死なせちゃったんだって言ったわけです。それで38節、イエスは心の内に憤りを覚えながら墓に来られます。墓の前に来ます。墓は洞穴であって、石がそこに立てかけてあった。何度か説明しましたが、イサヤの墓は日本の墓と違って、この当時の墓は特にそうです。今はイサヤもちょっと違いますけども、こう洞穴があって、中にこう部屋があって、そこに遺体を納めて、そしてこう溝を掘りまして、洞穴の入り口のところに石、大きな石をこう転がして蓋をします、ね、その蓋の石を取り除けなさいというのがここで言ってことですね。まあ、そういう感じです。だからイエス様が言われたの、その石を取り除けなさい、つまりそのお墓の蓋になっている石を取り除けなさいと、ラダロを見たいってことです、暗黙にね。そしたら言ったんですね。死んだ人の姉妹マルタ、お姉さんですけども言いました。主よ、もう臭くなっておりましょう、4日になりますからと、ね、いや、イエス様分かります、でももう4日経ってて、ちょうど今悪臭がして臭くなってて、でね、まあ、巻いてますから見えませんけど、こうね、そろそろこう本当にこうね、肌がこうね、こう悪くなってくる、愛するものからね、悪臭が放つなんて嫌でしょ。日本の場合は仮装ですけど、ね、これね、だからもうそんなの見たくないし嫌でしょうから、いやもう4日経ってますからと思わず言ったんです。気持ち分かりますよね。でもね、この時イエス様は面白いですね。もしあなたが信じるの後は神の横を見ると言ったではないかと言って、この後一生取り抜けた後にラドロを蘇らせるんですけども、今日一つ目のポイントはここなんですね。もう臭くなっておりましょう、4日になりますから。実は今日ここを一つ目のポイントで話すように画面示されたんです。どういうことだったら、ラダロはイエス様は病気の時すぐ飛んでくれなかった、死んですぐも来なかった、死んで4日経って もう臭くなった頃に来たんです。臭くなってるってことはもうラザロはもうおしまいだったわけです。で、私たちはこの後ラザロが復活したことを知ってます。知ってますよね。だから安心してこの聖書読んでますし、ね、ですけども、もし皆さんここにいたら、皆さんはラザロが復活すると信じたと思いますか。信じたってよりそんなこと発想したと思いますか。マルタとマリアも、まあ、ラザロは死んでるから発想しようがないけど、誰一人ラザロが蘇ってくる、生き返ってくるなんて思わなかったと思うんですね。つまりそんなことはありえないことなんです。しかも臭くなってても、本当に臭くなってる。でもその臭くなってしまったそのラザロをイエス様はそこから蘇らせたんです。今日の一つ目のポイントはですね、あなたにもきっとラザロがあるんです。自分のことかもしれないし、家族のことかもしれないし、友人のことかもしれないし、なんか問題かもしれませんけど、もうこれは無理だって、解決しようがない、もうこれ取り返しがつかない、もうこれはもうどうしようもないって、こっちのことはなんとかなる、これもなんとかなる、でも、もうこれはもうダメだったんだ、こうなることが神の御心だったんだって自分に言い聞かせながら諦めてしまったこと、もう臭くなってしまっていることがきっとあると思うんですね。でもイエス様はそれをよみがえらすことができるんですよね。もっと砕いてみましょうか。解決し、勝利し、逆転を与えることができるんです。なぜそれができるんでしょうか。それはイエス様が十字架にかかって黄泉まで行かれたからです。というのはですね、この時までイエス様は十字架かかっていませんが、これはグッドフライデーコンサートと言ったんですけど、時間を作られたのは神様です。聖書の誠の神様です。ですからこの時までイエス様は十字架かかっていませんが、神様にとって時間は超えています。だから地上の時間ではこれより後にイエス様は十字架かかりますが、その時イエス様は十字架にかかって私の罪を全部引き受けて、本当に最も醜くなってですね、こんな4日経って腐ってるよりももっとひどく、もっと醜く、もっと臭くなって、実際に神に捨てられて黄泉にまで下られたわけであります。そしてその黄泉からもっと臭く、もっと醜くなったその底からイエス・キリストは復活されて蘇ってきたんです。でちょっと脱線しますけど、大事なことなんですね。イエス様は十字架にかかった時に、イエス様は神様に従われて十字架にかかれたんですけど、イエス様は自分で復活してないんですね。死んだ後ですね、墓からですね、まあ、ね、そろそろといかんですか神様、えいとか言って復活してきたわけじゃないですね、まあ、大事なところなんです。イエス・キリストがされたことは、神様を信じきって十字架にかかって黄泉まで下られたんです。その後父なる神様のご意志で聖霊の力によって復活されたんです。イエス様は面白いこと言ってるんですね。ちょっと今日聖書を開きますよ。学びをしておきたいので、ヨハネの福音書の10章の19節にこう書いてあるんですね。18節に、199ページですね。18節に、誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。イエス様はですね、誰かに取られたのに自分から命を捨てるんだ、私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の力を受けたのです。イエス様は自分で蘇ったんではないけど信じていたんですね。神様は必ずご自分を復活させるって、そう信じて喜んで神に従えて蘇ってくだられたわけです。私は愛したから。大丈夫なの。私たちもイエス様に従っていくとき十字架を追うことがあります。で十字架を追うときにですね、覚えてほしいんですね。イエス様のような十字架はいませんよ。私誰かの罪の身代わりはできませんから。でもでどんなに十字架を追っても必ずイエス様は近くにおられますから、ね、ますます近くなりますから。でも特徴があって、本当に最悪十字架を追っていくときにですね、必ず神様は引き上げてくださる。最後に必ず勝利を与えてくださる、ね、十字架を追っていくとき、これを覚えておいてほしいですね。でこのときですね、その腐りきった中からイエス様はラザロを蘇らされたんですね。である方はですね、まるでラザロのように自分自身がなっていたり、自分の大切な人がなっていたり、あるいはもうそういう関係になっていたり、もうこれは回復できないと思っている人がいるんですね。でも神様はそれを復活させるんです。それをよみがえらせることがおできになるんですね。これどうだろう、覚えておいてほしいと思います。さっき話しましたダビデ村上牧師はですね、本当にこの前も話しましたけども、本当にもう中学からお酒を飲んで飲んべえだって。だけど、クリスチャンになってもやめれなかったんですけど、ある時その後ですね、本当に悔い改めたんですって言ってました。一晩だったって、一晩で本当に神の前に悔い改めた時、一晩で あれだけお酒なくしには生きてられなかったのに、でもアルチューミだったんです。ところが次の日の朝からもうお酒だって、でもそれ以外一滴も飲んでないし欲しくもないって言ってましたね。で一番驚いたのは本人でしたよね。全く新しくなったわけですよね。この力が来るわけですね。で自殺未遂までした人ですけど、そこから来たわけですね。で皆さんですね、皆さんの中にそういうまるでラザロのようにもう匂いをして臭くなってしまっている、そういうものがあって、自分に関してね、そういうふうに見てる人は中にはいらっしゃるでしょう。もう自分はどうしようもないって、あるいは誰かに関してね、本当にその人のことを何とかしてあげたいけどもうどうしようもないって思っている人はいるかもしれません。あるいは何かのことに関して、あるいは関係に関して、もうこの関係だけはどうするもとないって、でもそれを神様は復活させることができるのです。それほどの力があるんですね。もう一回聖書見ますよ。その後ちょっと電話をしますから、マタイの27章を見てください。マタイの27章はですね、イエス様が十字架にかかったところ、そして復活したところが書いてあるんですけども、27章のですね、マタイの27章の51節61ページ第3版の人はちょっとすみませんね、今日は聖書はちょっと開きますけど、61ページね、50節こう書いてある。これイエス様が十字架にかかって息を引き取ります、50節で。その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られたと。そうすると、見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き、岩が裂けた。まあ、地震でしょうね。神殿の幕っていうのはものすごく分厚い幕なんです。でこれは、神殿の幕っていうのは至聖所と聖所の境にあって、至聖所っていうのは至る聖所って書くんですけど、年に1回だけ大祭司がその至聖所に入れるんです、その幕の中に。でそこは旧約では神がおられるところなんです。年に1回だけ大祭司が入れるんです、人々を代表して、つまり神のおられるところに。その幕が裂けたってことは、十字架によって人は、罪深い私たちは本来神の臨座に入れないんですけども、その幕が真っ二つに裂けて、十字架によっていつでもどんな時でも誰でも十字架を信じるなら、十字架を通してなら神様のおられる場所に行けるってことになったんですね。そのことなの、これはね、幕が真っ二つに裂けたんですね。そして面白いのはご自身です。また墓が開いて、この墓はイエス様の墓じゃありません。まだイエス様の墓に収められていませんから。墓が開いて眠っていた、眠っていたのは本当に寝たんじゃないですよ、死んでた人です。眠っていた、死んでた人が、多くの生徒たち、クリスチャンたちが、の体が生き返った。イエス様が十字架にかかった時に、多くのクリスチャンたちの体が生き返ったんです。そしてイエスの復活の後、イエス様が復活された時、その墓から生き返ったわけじゃなくて出てきて、聖都エルサレムのことです。聖都エルサレムに入って多くの人に現れたって書いてある。さらって書いてあるけど、恐ろしいこと書いてある。十字架の力は多くの人の体を生き返らせ、復活はその人たちが実際に墓から出て生きて帰ってきて、これね、その墓の中に入った人はですね、 2,3 日前に死んだ人ばかりじゃないと思いますよ。中には何年か前に死んだ人もいたんじゃないでしょうか。で短大にいつかお話ししました、ガジマ牧師っていう、もう今150人以上引き返った人で5万人教会になっています。で鹿児島に、伊佐さんっていう、その教鹿児島と宮崎とに今来てるんですけど、そこの方々の福祉が日本のために鹿児島の大学院に来てたんですね。でこの前帰られましたけど、ね、でその人が福祉の方なんです、その教会の。で最後の時に鹿児島の政界で話をされました、言ったんですよね。ここもいろいろ話をされたの、ここのことも話されて、だから復活の力ってのはそれだけの力があったんだってこと言ったんですね。だから死んですぐ生き返らなくても、後で生き返ること、これすごいことですよね。これすごいことは終わった、それほどすごい力が十字架と復活の力にはあるのです。なんかキョトンとしてますねいやそれぐらいすごい力が十字架と復活にはあるのです。で私はそれを信じてるんですね。だからラダロの4日だって匂いしてるようなものも蘇らせることができたのであります。分かります。でそのことを書いてあるんですね。で昨日このことを祈ってたらですね、実はこの本のことをすごい思い出したんですね。で時間がありませんので、それとこのまま感動するのキャサリン・クルーマンの本、キャサリン・クルーマンは1950年代ですから、もう50年ぐらい前、60年ぐらい前に活躍した方なので、もうね、古いですけれども、決して遅すぎることはないって、これはローマカトリックの方の証が書かれてるんですね。キャサリン・クルーマンも根っからのプロテスタントですよ。でこの方はですね、名前をですね、何て言いましたっけね、マリオン・バギーさんっていうんですけれども、バーギョーさん、マリオン・バーギョーさんとおっしゃるんですけども、40歳の時に病気になります。なんて病気かというとですね、 多発性硬化症ってなるんですね。ところが最初お医者さんが気づいてくれなくて、でご主人がとってもいい方で、アメリカですから保険ないでしょうね当時ね。だけどいろんなお医者さん連れててくれるんですけど、どのお医者さんもいろんな治療するんですけど気づかないで、そしてやっとある時気づいて多発性硬化症って。でもですね、どんどん体悪くなっていくんですね。そして57歳まで17年間病気なんです。そして体はどんどん悪くなっていくんですね。で最初は足がもうどうしていうことかというと、脳あるいは脊髄内の硬化した組織を持つ病気、特に一部あるいは全身の麻痺、筋肉の痙攣、そして時に激しい痛みを伴うと書いてあります。でちょっとこれ説明するとあれなんですけど、ね、興味ある方読まれるといいですけども、ちょっとかわいそうなぐらいですね。で歩けなくなって、もう歩けなくなって、車椅子になって、手も動かなくなって、目も見えなくなってきて、耳も聞こえにくくなってきて、体を動かすのもきつくなってきて、そんな状況だったの。でそういう時に古いお友達が金婚式を迎えたので招待状が来たの。行きたいなと思ったけどきつかったんだけど、行った時にその方がこのキャサリン・クルーマンのことを知っていて、そして話をしたの。でももう彼女は自分はカトリックだから興味なかったの。奇跡って言ったってそんなの本当かなって感じだったんですね。そしたら彼女が帰ってきた後に手紙を送ってきて、キャサリン君のテープを送ってきた。でも耳がもう聞こえにくいから聞く力もなかった。でご主人にもう私はいいわって言って拒否してた。全然興味持たなかった。ところがですね、キャサリン・クルーマン集会の前の日にその人から電話かかってきた。でも彼女は行きたくないって固く言った。でもご主人がですね、電話聞いてるうちによしじゃあ行こうって言ったわけですね。でも彼女っていや行きたくないって、何で言ったら体を動かすのだけでも辛いんです。でわざわざこう体を動かして、伊藤牧師の奥様の晴美さんいらっしゃいますよね。晴美さんは本当に一人では体を動かせないんですね。お手洗いもできないですね。そんな状況、ね、それよりも勝るぐらいひどい状況になってたんです、もうね。それでだからとってもきつくて、もう嫌って言ったんですね。じゃあお嬢さんから電話かかってきたんですね。だからお父さんに言ってって、もう私は行きたくないんだって。だからお嬢さん言ったそうですね。お父さんのために行ってあげたらいいって、お父さんはね本当にお母さんのことを思ってるから連れて行きたいんだから、お父さんのために行ってあげたらって言われた。で実はご主人はですね、カトリックの方なんですよ。祈ってたんです。神様どうか妻をもうこれ以上苦しみに痛むのを見たくないって、あなたが本当に奇跡で癒してくださるか、天に彼女をあげてくださいって、どちらかに来てくださいって彼は祈ったんです。17年間ほとんどの代奥さんの治療費に費やして、本当に奥さんのこと愛してたんでしょうね。そしてやってきたんですけど、もう神様お願いしますって言ったんですね。そしてその集会に行ったんですよ。そしたらその集会に行った時に、ね、まあ、車椅子の人の席があるんですね。キャサリン車奇跡の集会って、でいたらですね、車みんな同じような人で、なんか何人か自分と同じ病気だって人がいて、2人の人が目に留まったんです。1人は子供で、1人はご婦人だったんですけどね。そのご婦人の人がね、なんか前の方に進んでいったのがあったんです。思わずもその時その人のために祈ったんですって。不思議ですね、自分が大変なのに。そしたらその人が戻ってきた時に治ってたんですね。あれあれりゃーと思ったんですって。でも自分はね、治ると思ってないし期待もしてないんです。なおかつかご主人がカトリックなのに突然手を挙げて歌い出したんですって。と思ってるうちに、こっから面白いですね。自分の体に力が流れてきたんですね。突然体を上に引っ張られて、逆に下に引っ張られて、同時にと下に引っ張られて、でこれはね、私は荒井浩二牧師っていうまばし教会にいたんですけど、荒井牧師は精霊体操って名前付けたんですけど、祈るとね突然勝手に運動し始めるとかってそれでその運動し終わった後に体が治るっていうのを見てますから、この話は信じれます。本当にそういうことがあるんですね。突然両方に引っ張られてですね、と思ってやられたんですね。で体中が熱くなって、はって気がついたら立ち上がってたんです、車椅子から。ほいで手がまっすぐになったんです。はって見たら目が見えていて、耳が聞こえるようになって、気がついたら高台に向かって歩いてたんですって。そして高台に登った時にキャサリン車が走ってごらんなさいって言ったら走ったんですね。あなたも治ってますよって言った時に、彼女は涙が溢れてきたんですよね。この人に17年間治ってなくて、もう彼女は早く天に帰りたいと思ってて、何の期待もしてなくて行きたくもなかったのに、ここで来てよかったんですね。なんで17年間待たせたか分かりません。キャサリン・クルーマンも書いてます、分かりませんって。それは死の時だったんです。ラドラは何で4日待たされたんでしょうか、分かりません。それが死の時だったんです。で、なんで、でもはっきり言うことは、4日経っててもう不可能だったんです。でこれはご主人も祈りはしたものの期待なんかしてなかった、本人は全く期待してなかったんです。でもっと面白いのは、娘、お父さんのために行ってあげたらって言った人ね、癒されちゃったでしょ。もう帰る、それから賛美あふれて、でもう一人のお嬢さんも帰ってきた時にね、 その人が治るように祈ったんですけど、その人も治ってたんですって。で帰る車の中はもうずっと賛美しっぱなしだったんですって。そして帰ってきて娘さんから電話かかってきたんで、パッと出たんだよね。お母さんどうだったって言うからね、癒されたよって言ったらね、あのお母さんいい、絶対他の人と喋っちゃダメよって言われたんですって。本当に言われたんですって、ね、それで でね、いや本当なのって、もう分かった、お母さん明日私が行くからそれまで隣近所とか他の人に話はしないでねって、でちょっとお父さんに代わってって、お父さんが代わってですね、いやお母さん行かされたんだよってね、お父さんまでどうしたの、お父さんもちょっとしばらく静かにしていてって言ってね、それで娘さんは次の日朝一番に飛んできたんで、で玄関を開けてお母さんを見た瞬間、娘さんはぼーっと立ち尽くしたんですね。それでね、泣き始めたんです。そのことは書いてある。私が話すと感動的じゃないですけどね、これ読んだ私昨日ね、もう涙で止まらなくなりました。神様生きてらっしゃるんですよね。で、なんで、なんで17名なんですか、なんでそこまで黒いたんなんでしょうね。でその後お医者さんのところに行ったそうですね、主治医に。でお医者さんに、お医者さんびっくりしたそうですね。そのお医者さんでも謙遜ですよね。で、あなたは私にとって最高の医療をしてくださいました、心から感謝しています、でもあなたは私を癒せませんでしたけれども、私はあの癒し様によって癒されました。でお医者さんに、あのこの病気は不治ですかって言ったら、現代のところ、治療方法はありませんって。私は治りましたかって、確かに治りましたって、で言ったんですね。そのおじさんいい人ですね。私は他の人のためにもそのあなたの持っているものを一部でもいいから分けてもらいたいと言ったそうですね。アメリカこういう謙遜のおじさんがいるんです ね、で、これは神様が癒されたんですよね。皆さんね、これは病気だから分かりやすいんです。目に見えない病気ではなくてもいろんな問題があるでしょう。もう何て言いましょうかね、こう何て言うか、もういいこうね、なんかこんなになってしまった人間関係ね、1じゃなくて30、40、50になってる人間関係、いや牧師をしてるとね、幸せなと生きてくれないもうこんなになってどうしようもなくなってしか来てくれないから、私は牧師ですから話しませんよ、そんなことはないよ。でもそういう方がいらっしゃいますよね。境内もね、なんとかなる間は来ない、もうニッチもサッチもいかなくて、自殺するか自己破産するか、まあ、そういうところになったら来るんだって、ね、そういう問題とかね、いろんなことがあると思う。本当に自分に絶望してしまっていたり、諦めてしまっていたり、でもラダロは蘇ったんです。この時ラダロも自身も含めて誰一人蘇ってくるなんてイエス様以外誰一人思っていませんでした。不信仰といったらかわいそうです、発想すらできなかった。でもイエス様はラダロを蘇らせたんです。なぜそれができたのか、彼が私の代わりに十字架にかかり死んで黄泉に下って復活されたからです。で今日はその復活を祝う日なのです。この力が現れた日なのです。で私たちは今日もその復活されて生きておられるイエス様を信じているのです。宗教をしているのじゃありません。この生きておられるイエス・キリストを信じているのです。この方を私たちはこの地に持っているのです。そしてこの方を通して神様は私たちを通してその神様の愛と力を表したいと思っていらっしゃるんです。じゃあそれをどうしたらいいのかって鍵があるんですね。次のポイントに行きます。イエス様40節、イエスはその彼女に、これはマルタとマリアでしょうね、もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。信じるということがポイントなの。でもこの時、じゃあもっと言いますが、マルタやマリアたちはラダルを蘇ると思ってなかったと、思ってさえいなかったと思う。じゃあ具体的には信じるって何かというと、41節、そこで彼らっていうのは、まあマルタとマリアは石を取り除けなかったけど、マルタとマリアのね、お願いに応えてそこにいた男性たちでしょうね、石を取り除けたわけです。だから彼らです、彼らは石を取り除けた、石を取り除けたのこと時にイエス様が祈られたんです。父よ、私の願いを聞かせたことを感謝します。そしてお祈りされた後に43節でラダルを出てきなさいって大声で言われたら、ラダルは出てきたわけです。2つ目のポイントに言います。信じるなら神の栄光を見るんですけど、じゃあ信じるって具体的には何かというと、一生取り除けなさいと言われたことの一生取り除けたのですよ。できることなんですけどね、小さなことなんです。その一生取り除けることが信じることとしてイエス様を受け止めてくださったんです。で彼らが一生取り除けるイエス様が言ったことに応答して一生取り除けた時、ラダルを蘇らせたのはマルタでもマリアでも誰でもないイエス・キリストご自身なんです。そしてイエス・キリストが解き放ったラダルを出てきなさいっていうイエス様の言葉が奇跡を生み出したんです。皆さん覚えてください、 奇跡をするのはあなたでも私でもない。聖霊でありキリストご自身なんです。奇跡を起こすのは神の言葉なんです。でもそれを信じて石を取り除ける、つまりイエス様のたことに従う人が必要なんですよね。でね、皆さんね、この石を取り除けるってよく不信仰を取り除けるというふうに言われますけれども、具体的にもし語られていることがあったらそうですし、よくわからないなって人は簡単な方があります。長崎教会は今年言われたことある。1年かけて感謝を身につけよう、そして感謝を通して神の証を受けましょうってことを言ってるんですよね。あのね、こんなことが感謝かとかね、なぜ感謝なんだってものことをですか、やけくそではなくて、神様が全部気にしてくださるから、全く理解できないし分からないけど、きっとこの向こう側に神の計画がある、そして絶対主は祝福に変えてくださると信じて感謝するんですね。でその時石を取り除けてるんです。じゃ誰も考えられなかったらどれに返した奇跡が起こるんですね。いくつも証をしたいんですが、12時参りました、すみません、もうちょっと我慢してください。あのね、たくさんの証を昨日今回キャンプ断食世界で来ましたが、出ました南君、またミスターケンタッキー、まあ、なんであんなに次から次の証が来るんでしょうね。今度はですね、で今次長さんの話を前にしましたね。彼をなあの日南店の店長に行った人で、この人とはもう関係良くなったんです。時給も100円上げてもらってね。とは今度はね、次長さんはいいんですけど、今の店長、3人目の店長なんですけどね、この3人目の店長とはですね、その次長さんの話を断ったあたりから関係おかしくなって、で今も回復してないわけですね。ちょっとねギクシャクしてるし結構良くないんです、ね、そしたらある日ですね、3日間その店長は研修かなんかで本部の方に行かなきゃいけなくて、彼が、まあ、あの店長いない間店を閉める役で、まあ、最後は彼が責任者みたいなもんですね、店を閉める役になったんです。で10時に店を閉めるんです、ね、会計も閉めて、そしたらですね、何かというとですね、あの10時15分ぐらい前に電話かかってきたんですよ。クレーム電話かかってきたんですね。どういうクレームかというとね、あのケンタッキー8時に買ったと、で今ねちょっと家帰ってきてさあ食べようと思ったと遊んでたんですよね。そしたらケンタッキーで買ってきたのにサイドメニューはあるけどチキンが入ってないケンタッキーで買ってチキンが入ってないってのは、まあ、分かりますか、チキン野郎って感じですよね。とんでもない話ですよね。ってことで、それでですね、お向こうはもうカンカンに怒ってるわけですね。今すぐ持ってこいって感じでね。で彼はそうなんですよ。私そういう話聞くとね、本当かなって思っちゃう記憶があるんですけど、まあ、本当だったみたいで、8時ので彼がやったんじゃないんですよ。彼は厨房の人だから、結局他のアルバイターが失敗してるんですね。チキンを入れ忘れてとんでもない失敗するんで、こっち側に、まあ、平山に謝って、分かりました、すぐ持って行きますって、すぐ持ってこいということでね、まあ、慌てて彼は作ってすぐ持って行ったから。で彼はその住所聞いてね、電話番号も聞いてちゃんと控えて、であの iPhone でねこう調べてね持って行ったらですね、 iPhone が充電切れになったんですって。でああまずいと思って電話しようと思ったら、 iPhone ってねソフトバンクで申し訳ないけど結構すぐ圏外になる、圏外になって電話通じないね、で公衆電話探したら最近公衆電話ないひえーと思ってるうちについて充電切れでプチッと切れて、あーと思って困って、もう本当にてんてこまいやったんですよ。で感謝すればいいんですよ、あれだけ感謝奇跡見てるんだけど。でもね、なんで俺はこんな目に遭わなきゃいけないんだって、口だけではね感謝します、感謝しますって心の中でね、これなんでこういう目に俺は遭わなきゃいけないんだとか思ってね。で面白い、そのうち店長に対してね、大体店長が悪いんだとかね、こういう思いが湧いてきたんですって。まあ、だんだんで口だけでは感謝してるけど、この中にこうね、こいつやっと交番に飛び込んで、交番で住所の紙あったから住所言ってやっと教えてもらって届けた、遅れたわけですよ。向こうまた怒ってて、遅いって言って、本当にその時遅いの、もうひたすら待って、ほいでなんかもう散々言われて帰ってきて、やっと店を閉めて、で面白いこと言いました、何の神の栄光も現れなかった何の神の栄光も現れなかった。でも彼はその栄光が現れなかったと向き合ったんです。何にも現れなかった、口先だけの感謝で。この中はねくり返り、店長に対しても憤りを持ってしまって、でここで彼が言うと悔い改めたんです。心をここで変えて感謝しようって、もう一日あるって、今日は何の憎まれなかったって、神様すいませんって、感謝できませんでしたって、明日は本当に心から感謝します、このことも感謝しますって、本当に感謝して、次の日もっとひどいことが起こったんです。何だと思いますか。東北大地震があるでしょ。東北地震の影響と、それから東北地震の影響だけじゃなくて、店長がチキンのオーダーをしていったわけです、3日分ね。3日目のオーダーをちょっと間違えてオーダーして、ケンタッキーフライドチキンにチキンが来なかったのです入れ忘れたんじゃなくて、チキン自体が来なくなったんです わかります？店は開けてるけど、サイドメニューは全部あるけど、チキンがないケンタッキーフライドチキン。ケンタッキーフライドフライドです。あれでお客さんは当然チキンを買いに来るから来たらですね、すいません、チキンはありませんとか言って、は？ケンタッキーにチキンがないとはなんてことだって、どのお客さんも怒ったり怒鳴ったりするわけで、でも彼はひたすら謝って、すいません、すいませんって言って、でも今度は違ったの。昨日は決めたでしょ。徹底的に感謝しててね。で、店長に対しても何の怒りもない。もう本当に心から感謝してたけどなんつって。ね、私は皆さん、お客さんってどこに出すかって、本部にかけるんですよ。ね、ほら、ね、ケンタッキーってね、宮崎の4モール店。あそこにはチキンがない。何がケンタッキーフライドチキンだどうしてくれるんだとか言ってね、みんな電話かけた。結構バンバン電話行ったの。店長はいろいろ言われたみたいですね。おいで3日回って帰ってきた。で、彼はちゃんと説明した。こういうことがありまして、謝りました。こういうことがありましたって。ね。そしたら面白い。店長がね、打ちひしがいてたみたいでね、すごくその聞いてね、いろいろ話ができたんですよ。で、店長から聞いてきたの、突然。昔から僕は知ってるんですよ。だから断ったんですか、仕事を。全然ものすごいそれで関係悪くなってね、もう福音なんか語れる雰囲気じゃなかったんですって。彼の方から聞いてきたの、教会のこととか神様のこととか。どうなったと思いますか？関係が良くなっただけじゃなくてね、イエス様を南君を通して受け入れたんです。イエス様信じちゃったんですよ。あら、ちょっと主に栄光を返したいというふうに思います。で、南君ね、びっくりしてました。関係良くなっただけで十分なのにね、その店長が自分からね聞いてきて、最後エス様をはっきり信じてね、エス様信じちゃったんです。一番最初の店長もエス様信じたんですよね。見事ですよね。で、牧師をしてるとありますけどね、やっぱり自分が神に使わされる人が救われることに勝ることはね、しかもその店のトップの人が救われてくれたら、これはね、給料を上げられることも現実的に嬉しいですよ。でもやっぱり牧師として霊的にはね、これに勝れることはないですよ。見事な逆転ですよね。だからね、神は生きとるんです。石を取り除きなさいって言葉に従った時にラダロは蘇りました。願った以上のことで、あともう3分ない我慢ね。もう一つ話します。荒尾の伊藤牧師、ね、あるところにね、玉野も集会をしてたら、そこにですね、玉野で路上ライブした時、前話しましたね、一人の男性が来た。もう50いくつの人、20代の、血を送るの女性を連れて行きました。この子が犬が好きで犬連れてきたある時で、あ、犬はちょっと遠慮してくださいって言ったの、いろんな人が。で、来なくなった。あ、来なくて犬は連れてこなくなった。久しぶりにまた犬を連れてきたんですよ。それでちょっとね、注意したん。そしたらその子がちょっとその辺ぐずったんです。そのね、女の子がね、女の子って、まあ、女の子って二十歳過ぎてからレディーなんですけど、ね、そしてその人も怒っちゃって、連れてきた人も怒っちゃって、もうね、その次の日正解だった。もう正解もコンとか言って帰っちゃった、ね、それでなんかもう二度と教会来ないみたいな雰囲気になっちゃった。怒っちゃってね。さあ、そこで彼は何をしかったら、朝ね、神様の前1時間感謝することにしたんです。足が悪いハンデを持っている彼は神の前に奥さんと一緒に踊ることにしたんです。神様感謝しますって。お昼のとせ8時半までにどうか彼らからもう一度連絡があって、今日の世界に来るように神様本当にこのことを感謝しますって踊って感謝したんです。1時間、8時28分に電話があったんですよ。これから行きます、迎えに来てくださいって。足がないから駅までね、駅までは自分で行くんでしょ、ちゃんとね。おい、その日来たんです2人。おい、真剣に正解出て最後になって、本当にもう本当に明るく元気に帰ってきました。で、なんと次の日曜日、その50代だった人は、もともとね、熊本でナンバーワンのホテルの料理長だった人なんです。事故で手を切断してダメになって今脳梗塞なんですけど、友人の2ヶ月前まである有名なホテルで料理の責任をしてた人が引退して玉中荒尾に戻ってきたんですね。そのお友達を連れて、男性の友達を連れて礼拝にやってきた。来ないどころか別の人連れてやってきて、そしてその日、それ彼は、ね、救われなかったんだけど、ものすごい心を開いてくれたんですよね。わかります？彼は神様に言われる感謝で応答したとき奇跡が起こったんですね。で、もちろん皆さん具体的に語られていることがあるかもしれない。そしたらそれに従ってください。あの人に電話しなさいとか、祈ってあげなさいとか、手紙を書いてごらんなさいとか、ね、これを捧げなさいとか、この時間を捧げなさいとかあるかもしれません。そういうのがあったらそれに応答してください。よくわからない人、感謝しましょう。そこから神は本当に奇跡をもたらします。これ神様は教会に言っていることなのでね、そのことをぜひ、ね、覚えててほしいと思います。 お祈りします。天のお父様、イエス様が死ぬ誓って蘇られたこの日に私たちを集めてくださって、ラダの復活のところから御言葉を通して語ってくださってありがとうございます。私の人生にはもう自分ではどうすることもできないこと、またもうダメだと思ってしまうことというか、そう思うのは普通のこと、そう思えることはいくらでもありますが、あなたの愛は諦めません。そしてあなたはラダロを蘇らせたように、私の人生の中に、また私の愛する者の中に奇跡を行われる方です。どうぞ父の神様、石を取り除きなさいと言われた言葉に従ったマルタとマリアのように、私たちがあなたの語られていることに素直に、小さな私の従順をして、偉大なことをなされる神の奇跡を見ることができるように導いてください。奇跡的な心の癒し、体の癒し、関係の回復、経済の祝福、お仕事や学業の祝福、神様の用意されているラダの復活を一人一人の人生の中に具体的に表してくださることをお願いいたします。また私様、どうしたらいいのかよくわからない方には、神様許されることの中に敵が持ってきたこともさえ感謝を持って対応し、神のなさる逆転と奇跡を見ていくことができるようにとどめ導いてください。短くお祈りをしたいというふうに思います。罪があると祈りが聞かれませんので、今短く悔い改めの時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今あなたの心の願いと求めを主の前に出してください。その願いと求めに主は答えてくださいます。天の父様、一人一人の祈っていることにあなたが手を伸ばし、体に心に問題に対する主の解決と勝利を与えてください。イエス・キリストにあって見せる、痩せよ。イエス・キリストにあって見せる、腰の痛みを消えてなくなれ。背中から首筋にかけての痛みをイエス・キリストにあって見せる、痩せよ。脳梗塞、ここにいる方と、それからこのオンラインで見ている方、脳梗塞を痩せて見せる、痩せよ。痩せよ。痩せよ。グードレーから来ている悪霊の縛りを痩せて見せる、その人の力、せっ。躁うつ病、統合失調症、血管中多動性障害、それから人が怖い人から夜眠れない方、その方に触れてください。今晩から熟睡できるように、イエス・キリストによって、イエス・キリストによって不眠の霊、その人たちからせっ、全く愛を恐れを締め出します。恐れを取ってください。人に対する恐れ、将来に対する恐れをその人の力出ていけ。イエス様によって聖霊に出されよ、聖霊に出されよ、聖霊に出されよ、聖霊に出されよ。思索と感情と体に聖霊を解きなじます。聖霊に出されよ。感謝します。ありがとうございます。ありがとうございます。もうこれでいい、ありがとうございました神様、もうこれで十分ですと思っている方がいるんですが、神様はもっともっと祝福したいと思っていらっしゃいます。もっと大胆に求めなさい。奇跡を信じてもっと大胆に願いなさい。私はあなたの心の中に願いを起こし、ありえないこと、不可能だと思っていることを私はなそうと主は恐れます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。あなたはここにいてくださることをありがとうございます。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。